問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、映画バービーが賛否両論の話題になっておりますが、そんな中私はあえて全く話題になっていないアルプスの少女ハイジの18禁の実写版マッドハイジを見に行ってきました。まあ、公開からかなり経っておりまして、もう終わりそうなんで、誰も興味がないってことも兼ねてネタバレしていこうと思います。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、ちょっとワットハイジの話題する前に、なんかね、俺が声優のさ、一応主演をやらせていただいた暗湯カバっていうアニメがあるんですけど、それが、なんか賞取ったんだよね。重藤、何の賞取ったんだっけ。花形演芸大賞ではない、多分花形演芸大賞ではない賞を取ってんだよ。マジで忘れたから、何の賞だった。あ、今調べた、ファンタジア国際映画祭って、これ結構すごいらしくって、ネットの情報そのまま言いますよ。近年13万人以上の映画ファンが参加し、高い評価を受けてる映画祭っていう。で、クエンティン・タランティーノはファンタジア映画祭をアメリカ大陸最大級、そして最も権威のあるジャンル映画祭と絶賛してますっていう。まあ、でもタランティーノが言うのなんか信用できないよね。わかんないけど、タランティーノが言ってるんだったらっていう。で、一応なんかその長編アニメーション部門の第27回の観客賞金賞っていうのを、塚原監督が受賞されたってことで、俺もね、ずっとさ、このラジオでもさ、なんかとにかく声優やらせていただいたけど、何度も撮り直されてみたいな話をずっとぐちぐち言ってたけど、よかったね。いやー、ほんとにめでたいわ。で、結構塚原監督もクラウドファンディングとかして、千数百万円とか集めて作ったんだよ。だからなんかさ、本当になんかさ、お客さんからお金を集めてさ、なんかこういうね、海外のさ、ちゃんと国際映画祭とかで評価されてっていう、なんか本当に初めてのね、ご本人の長編アニメーションだったんで、よりこう感慨も深いだろうな、みたいな感じで。ただこれも嫌なのがさ、急にさ、長編アニメーション部門でその賞取ったからって言って、なんか、あいつすり寄ってきたみたいな。さんざーの、もう声優やっててめんどくせえみたいなこと言ってたのに、賞取ったらこれだって思われんのも嫌じゃん。難しいね。でも公開はまだ決まってないそうなんで、日本公開のね、日付が、これからちょっと皆さん要チェックしていただければなと思います。でもなんかこうね、賞を取るとかっていうのもなんかみんなを幸せにしていいなと思いましたよ。さあ、このね、マッドハイジーっていうのはそもそも俺知らなかったんですよ。で、今映画バービーが流行ってるじゃん。で、なんかもうタイムライン見るとさ、もうすごいことになってんじゃん。で、ちょっとなんかあんま関わらない方がいいかなっていう感じで、なんかどっちに行っても怒られそうっていう感じになってるから、ここは間取ってマッドハイジー行こうっていう。で、マネージャーの山口さんに、なんか、今流行ってる映画あんのって言ったら、普通バービーじゃん。いや、マッドハイジですねっていう。いや、聞いたことないけどっていう。あ、そうっつって。じゃあ、どんな感じの映画なのって言ったら、アルプスの少女ハイジの18禁版ですっていう。より聞いたことないし、それ日本でやってんの？やってますっつって。もうほとんど公開終わっちゃってますと。で、一応この問わず語りの神田伯山の放送されるその翌日になると、もう東京では多分やってなくて、川越で唯一見られるぐらいになると思うんですけど、とにかくね、このマッドハイジが何がいいかっていうのをちょっと皆さんにご説明していこうと思うんですけど、これもやっぱりクラウドファンディングで、円がね、145円の設定として2億9000万集めて作ったの。で、スイスって言うと、やっぱハイジーブランドがあるじゃないですか。アルプスの少女ハイジーのね。で、それをなんかもう利用できるだけ利用して、もうアルプスの少女ハイジーの映画の実写版を作るって言ったら、もう世界中から集まって、一番多いやつはもう1450万以上、パーンって。で、制作費が4億3800万。結構な映画じゃない？で、一応ですね、監督が作った時のですね、スイス国内の反応出てます。予想できる全ての反応を得た映画になりました。差別主義的、 性差別的、人種差別的、最低じゃねえかよ。そして痛快なフェミニズム映画だという人もいたと、人々を徹底的に怒らせ喜ばせました。気になるマットハイジ、監督の狙い通りだっつんだよ。めっちゃ気になるなっていう。で、いやだからなんかさ、こうクラファンで作るみたいなのがもう結構スタンダードになってきてんのかなみたいな感じじゃん。で、一応俺もアルプスの少女ハイジとか、なんか昔子供の頃とかやってたりしたから、アニメで宮崎監督ともやってたりするでしょ。イメージがあるじゃん。もうね、もう全部が覆る。すごい映画でしたよ。で、まず新宿武蔵野館ぐらいでしかやってなかったんで、マネージャーの山口さんと一緒に行ったんです。だから結構ガラガラで、で俺と山口さんはもうちょっとやっぱこういうの距離離した方がいいじゃん。同じ列なんだけど、あの5つ横みたいなところにさ、いてもらってみたいな風に撮ったんです。たださ、いよいよ始まるっつって、で新宿武蔵野館もさ、結構マニアックな映画とかやってるから予告も結構マニアックな感じなのよ。したらさ、武蔵野館に来るお客さんもやっぱちょっとそういうマニアな方が多いみたいな感じで、目の前に座ったのが筋骨隆々のタトゥーが入ってんだよね。まあ、タトゥーって言うともう梅宮のタッツァ思い出しちゃうけど、もう羽賀健二に対して希代の悪党だって言ったんだよね。そのなんか希代の悪党みたいな、なんか帽子かぶって筋骨隆々でタトゥー入ってる兄ちゃんがドーンって座ったの、30前半ぐらいの。それで、まあ、ガラガラだから俺もさ、横にずれりゃいいんだけどさ、目の前に座られた時に帽子かぶったままなんですよ。いよいよ本編入るって時も帽子かぶったままな感じだったの。マットハイジみたいなこう流れた時に、でこれちょっと俺が横にずれたりとか、またはあのスタッフの方にちょっと帽子取るように言ってくださいみたいなのが、なんかさ、そういう昨今の風潮じゃん。なんか揉めたくないみたいな日本人の、俺そういうの嫌だなと思って。いやもう戦闘能力では勝てないけど、でもこいつだってさ、なんか俺に言われてさ、うるせえバカ野郎とかって仮に言ったとしても、俺ずっとそいつの背後にいるじゃんね、ずっと裏取ってるから、俺の方が有利でしょ。したらなんかこう、なんかそんなこと言われて、俺もそんなこと仕掛けるとかないけど、なんかそんなんか圧とかかけられるし、俺の方が有利なんじゃないかなと思ったりとかして、でもすっごいドキドキしながらマットハイジって流れるじゃん。じゃどうしようかなと思って、で横のもう山口さんが、でも俺がなんか言ったら山口さんが助けてくれるかもしんないし、完全にネタ振りするかもしれないと、一か八かと思って、あのつって、すいませんつって、あ、何です、あのちょっとすいません、あの帽子あの取っていただけますか、映画館なんでって言ったら、すっげえなんか怒られるかなと思ったら、あ、すいませんって言って通ったのよ。この優越感、タトゥーに勝ったっていうか、よかった、物分かりのいいやつだった。こんなマニアックな映画見に来るやつだから悪いやつじゃない。タトゥーとかに緊張しちゃったけど俺も、よかった。ほいでさ、いよいよマットハイジが始まるわけよ。で、俺もさ、そのさ、出だしいいわけよ。あの、なんかその、自分よりも力の強いやつにさ、あの、帽子外せっつって外したじゃん。なんかすごい優越感。やっぱ六代目白山として役割を果たしたっていうか、ここで帽子取らせなければ六代目じゃないっていう、そのなんかすごい俺の中のこう、優越感っていうの？あ、勝ったっていう。その昨今の世間の風潮にも勝ったし、ちゃんと頑固親父とかが、ガキが騒いでたらうるせえぞっていう。ああいう頑固親父がどんどんどんどんいなくなっちゃったことによって日本おかしくなってると思うから、そういう風潮にも勝ったって。自分より明らかに格上の強いやつにもプシーって言える。俺かっこいいなんて思いながら、マッドハイジって始まるわけ。嬉しいな。勝者の美学に酔いしれながら始まって。これがさ、またさ、もうさ、笑っちゃうんだけどさ、まあ、あの、要するに、アルプスの少女ハイジっていうと、みんなやっぱちっちゃい女の子をイメージするじゃないですか。もう24歳なんですよ、ハイジが設定として。で、どのシーンから始まるかっていうと、もうネタバレしますから、あの、川越に行く人は申し訳ないんですけど、言いますけど、あのですね、ペーターとね、もう思いっきりセックスしてるところから、ガンガンですよ。もうさすが18禁っていう。さ、俺もさ、その、見たくないっていうかさ、ね、で正確に言うと、その行為をしているみたいな、そのなんか奈良山武士公の左とんぺいと清川虹子みたいな、そのくんずほぐれつしてるみたいなのは流されないわけ、最初のシーンだから。そのもう一回終わって、まああのふーんみたいな感じでしたら、ペーターにハイジが言うの、2回戦目しようよっていう。おいおい、俺を殺す機会っていう、見たことのないアルプスの少女ハイジで、そのペーターがとにかくヤギの世話もあるからねなんつって、 でヤギの世話があるから帰るよみたいな、そのなんか設定がすげえ面白いのが、そのスイス国内のチーズみたいなのが国営のチーズで、これ以外のチーズはもう違法チーズだと、もう絶対に販売を許さないみたいな、もうすごいなんか厳しくもしょっぴかれるみたいな、もうほんとお縄になっちゃうみたいな、そういう設定になってるわけですよ。でペーターが自分のヤギで違法チーズを作ってるの、もうそれを売りさばいてるわけ。これは違法チーズ、これはうまいなって、その役の売人みたいなのがちょっとこうペロッと舐めて、これはいい役だみたいなシーンあるじゃない。あれと同じように、そのヤギの違法チーズを見た、そのペロッと舐めて、デリシャスっていう、そういう、まあスイスだからちょっと違うんだけど、これはいいな、このブツはなんか売りさばけるぜみたいな、へへい、うちのヤギが作ったやつだからね、なんていうような感じなんだけど、もうすぐにもうペーター出て5分ぐらいの段階で違法チーズを作った罪によって、後ろからバーン、あーって頭飛ばされちゃってんだよ。でそれをハイジが見て、チクシャー、復讐してやるっていう、まあ敵討ちの仇討ちの物語なんですよ。だペーター開始5分で死にます。で一応キャッチコピーが、教えておじいさん復讐の仕方をっていう、世界中から金をかき集めてペーターを殺すシーンから、多分監督楽しそうに作ったんだろうな、あれ。バーンって、もうありえないぐらい破裂してんだよ。もう、どんな銃だっていうと、頭だけじゃなくて、体全体飛んじゃってる感じなの。それでもって、いよいよそのハイジが、いろいろその復讐のために、こうなんかさ、いろいろ潜入したりとかしてるわけ。で、クララとかも出てくんのかな、みたいな、アンジアしたら、なんかその、もう本当にさ、昔の日本映画のさ、助手サソリって知ってますか？ ああいうような感じで、なんか囚人のさ、女囚人みたいな感じになってくわけよ。した時に横にいたのが、こうなんか、見知らぬ若い女で、ただこうテロップで、パーンって流れるの。クララ、荒い作りが、荒いなんて思いながら。でもなんかね、92分間だったんですけど、あのね、僕ね、多分、歴史上、自分、人生史上初めてなんですけど、7回寝たんですよ。ちょっと耐えられなすぎて。だから俺もさ、ちょんちょんって、帽子外してもらえますか？映画館なんで。ああっていう、あのくだりさ、何だったんだっていう。だから向こうのそのさ、帽子外したやつもさ、後ろ振り返ったらさ、お前寝てんじゃねえかよっていう。もう正直びっくりした。これだからあらすじ聞くだけ聞くと面白いでしょ？もう全然だからなんかね、もう荒かったなぁ。でもなんか、あんなに92分が長く感じたのも初めてっていうかね。うん、でもなんかね、川越以降でなんか見たい人いればね、ぜひね、見てください。なんかでも、ここまでハードル下げたらちょっと逆に面白くなってるかも、みたいなところちょっとあるかもしんないんで、皆さんね、見に行っていただけたらいいんじゃないでしょうかって。まあ、リメイクのね、作品ってこう結構いろいろちょこちょこ出るんですけど、まあ、その中でも僕の中では、このマッドハイジはかなり低レベル。だから俺さ、帰り、そのさ、なんか、エンディングのエンドロールみたいな流れるときにさ、だいたいそこでさ、空気感でなんかこの映画が良かったかどうかってわかるじゃない？ガラガラの新宿武蔵野館、やっぱ変な空気流れてたもん。あ、これじゃないんだよな、崩し方もこれじゃないんだよな、っていう。で、山口さんとさ、マネージャーのさ、まあ、山口さんがマッドハイジ進めたじゃん。だから俺としてもさ、もうこれなんか全責任は多分山口さんにあるっていう思いがあるから。で、なんか山口さんにエレベーターとかのその降りる段階でどうだったとかって普通だったら聞くっても良さそうなんだけど聞かずに、で、エレベーターツンと降りて駐車場行って山口さんが、あ、じゃあよろしくお願いしますって運転して、2、30分経った後に俺が、山口さんどうだったって聞いたら、ダメでしたね。俺ね、山口さんね、92分の映画ね、7回寝てんだよって。これ記録なんだよ、俺の中で。山口さんも、僕もね、寝なかったんですけど、3回あくびしましたっていう。山口さんも3回あくびさせた映画っていう。ちょっとそれがね、皆さんぜひ行っていただけたらね、川越以降でやってると思いますんで、まあそう思ってみると、ちょっと面白いかなっていう。とは言いながら、俺、マッドハイジボロクソに言ってますけど、いや、この志の高さみたいなのは面白いし、あと監督の悪ふざけとかもすごい。だからイメージで言うと、志らく師匠の自主短編映画を見に行くみたいな感じで行けば超面白いと思います。期待しないで行くと、なんかこう、いいかなっていう。まあ、どっちかっていうと、そういう系の映画を見たってことでね、皆さんもマッドハイジ、いかがでございましょうってことで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田伯山。 楽しい CM も終わりまして、でこの前ね、あのお盆だったんで、やっぱ久々に実家帰ろうと、で一月ぐらいに1回ぐらいは僕帰ってるイメージあるんですけど、やっぱ孫を連れていくと、うちの子供連れていくっていうのは多分母親にとっては喜びだろうつって、でうちの親父はさ早く死んじゃってるんで、で今母親一人暮らしなんですよ。で兄貴ももう出てっちゃってるんで、まあ一軒家に一人暮らしみたいな感じなんですね。それでまあでも孫連れてったらさぞや喜ぶだろうみたいな、でお盆だし、ちょうど俺もね親父にこうね仏壇に頭下げたりとか、じいさんばあさんに、まあ、頭下げに行こうみたいな感じで行こうつって、で雨が降っててさ、でなんかこれはねちょっと僕もねひどいんですけど、雨降ったらね、まあ、あんま行きたくなくなっちゃうんだよね。なんて言ったらいいか、雨っつうのはすごい力あるよね。うちの母親にさ孫見せたら喜ぶだろうとかさ、いやでもなんか雨降ってるからまあ電話でよくねっていう、テレビ電話でよくないかな、ダメかーっていう。でなんか母親はもうとにかく楽しそうに、もう早く来ないか早く来ないかみたいな、まあ俺じゃなくて子供見たいんだよね、孫見たいみたいな感じで、孫見たい孫見たいみたいな感じで、もうだからもうさ電話とかもこっちにさ留守番電話とかもさ母親とかもやり取りもするんだけどさ、母親もなんか体調悪いみたいなこと偽ってくんだよ。体調悪くてね、孫に会いたいっていう。あー雨降ったから行きたくねえな、急遽仕事入ったってことにして行かないっていう手はないかな、俺も自分の子供と一緒に遊んでた方が気が楽かなと思うけど、来んでしょみたいな、来んだよねみたいな、あーってー、そうね行くかな、雨止んだらでいいっていう。でまあもともと頼んでいたアルバイトの堀口さんっていう方頼んで、まあ車で持ってね、でお金もちろん払って行くみたいな感じでさ、堀口さんも中入るみたいな、いやいいっすよみたいな感じで、そりゃそうだよね、知らねえ母親に会いたくないじゃん堀口さんも、いいっすいいっすみたいな。ほんで行った時にもう母親のあの喜びよったらないんだよね、来たーっつって、うわーっつってさ、で孫うちの子供もサービスするんだよな、ばあちゃんみたいな、孫っていう。で俺中入ってってズカズカ、でもさ俺もなんかこうなんていうのかな、もう俺も子供なのかな、もう40なのにさいい加減にしろと思うんだけどさ、なんかその自分の母親が年取ってるからさ、いろんなことに気を使えないのしょうがないじゃん。で玄関があって入って居間があるわけで、そこで俺と孫と母親でなんか話すみたいな時にさ、そこなんかめっちゃ暗いんですよ電気が。なんで俺も行くって言ってるからさ、なんで電気暗いのって、なんか切れちゃったのって言ったら、いやそうじゃなくてなんか消してたの今までみたいな、だから節約みたいな感じなの。でうちの母親も自分の母親に対してやたらチビチビチビチビ節約してんのとかって嫌がってた気がするんだけど、で俺も来るからそこはもう明るいままでいいじゃんみたいな、なんかイライラしてくるわけ。あでもこれイライラしてきて、でもなんか母親に悪いなと思って言いながらイライラしてきて、焼きそば作ろうと思って焼きそばの部屋行くわけよ、そのキッチンの方に。もうそれがさもう汚いのよ、なんかフライパンとかが、いや汚くないんだ厳密に言えば綺麗なんだけど、なんかえこんな感じだったっけみたいな感じで、みたいな、ちょっとこう念入りにこう洗っちゃったりなんかしてさ、俺そんな綺麗好きじゃなかったんだけど、あれなんだろうこの違和感はみたいな感じで、でなんか部屋も薄暗いし、なんか冷房の効きも悪いみたいな、まあイライラしちゃいけないなと思いながら、こう一生懸命焼きそば作れば作るほど熱くなってくんじゃん。まあ焼きそばなんか15分ぐらいでパンパンパン作れるからね。で作ってさ、で母ちゃん食べるって言ったら、で孫はもうさうちの子供はバクバクバクバク食ってんだけどさ、母ちゃん食べるって言ったら胃が悪いの、食べらんない。なんか腹立つな、なんだよこれ、なんてなんだよ。あじゃあ母ちゃん、あのさ、さっきデパートでさ、このさ美味しそうなさサンドイッチみたいなの買ってきたら、こっちなら食う？ダメ、持たれるから。サンドイッチ食えねえんだったら何食ってんだよ。で腹立って、あそうつって、で俺もさなんか良くないのにスイッチ入っちゃって、あじゃあそっか、これサンドイッチみたいなの食えない、じゃあ何食ってんの普段つって、何食ってるったって何だっていいだろうつって、なんだっていいだろうじゃなくて、せがれの作った焼きそばも食えないし、焼きそば食えないと思ったらサンドイッチ用意したのに、それも持ってきたのに、なんか食わないっていうのは、あもうちょっとイライラしてる、ごめん、これなんでこんなイライラするんだろうな、暑いからだよこの部屋が、なんでこの冷房の効きの悪さ、しょうがないだろ勝彦、しょうだって俺が来るって分かってんだからさ、冷房とか効き強くしといたらいいし、電気とかもちゃんと全部の部屋とかつけといてもいいんじゃないの、後で消せばいいわけだしさ、母親も自分の母親とかにも言ってたじゃん、ケチケチしてんなと、昔なんか本当に貧乏ったらしくってケチケチケチケチしてて、いつまで金貯めてんだみたいなこと昔言ってたじゃん、同じになってるよっていう、あんた一線越えてきたねっていう。 それだけは言わない約束で、うちのばあさんと一緒にされたら私それは不機嫌になっちゃうよ。だってばあさんだったら いつもそうだったじゃない、なんか親戚からなんかお土産もらってきた時にさ、これなんかいらないよそんなのとか、私食べない胃が悪いとか言ってたの、あれ散々怒ってたじゃん。せっかくせがれがさ、なんかこれ美味しいサンドイッチとか買ってきてさ、それ食わねえって胃が悪いってさ、ちょっと食えじゃねえか、片地箸ちょっとつけて、ああもう食べらんない、それでいいんだ、あとはじゃああとで食べるね、であとで捨ててもいいよ、そういう配慮がないんだよ。全部暗いし、部屋も冷房も効き悪いし、そういう配慮が、お互い孫連れてきて喜ぼうって言った時にそういう風にやってくもんじゃねえのかよみたいな、何のために来たんだよ、私と喧嘩のために来たのか、だ孫がまあまあまあまあっていう、おじいちゃんにね、おじいちゃんにあの仏壇にあのチーンってやった方がいいやなんつって、そうだねなんつってさ、で孫もさ、うちの子供もさ、偉いのがさ、こうやってナムナムナムナムしてさ、これでチーンってリンにさ、こうポーンって落とすんじゃない、でなんかその前に言うんだよっつったら、うちの子供もアドリブでさ、そのうちのもうさ、あの親父だよ、だからまあ孫からしたらおじいさんに当たんだよね、それに対してさ、ナムナムナムナムつって、もう死ぬことはありませんよ、チーンってやったの。さ、そのなんかあまりにもそのさ、一騎五将みたいな感じで、俺と母親がこの子賢いっていう、なんかその不安定だった情勢が戻って治安が良くなってくるっていう、じゃあ焼きそば食べようかねっていう、食欲も出てきたっていう。あと俺言われたのが、あんまりばあちゃんをいじめない方がいいよっつって、なんでばあちゃんいじめんのって言われて、いやいじめてるとかじゃないんだよって、これはもう暑いからかなっつって、あと雨が降ってるからだよって言ったら、うちの子供が、雨が降ってるからいじめるっていうのは良くないよって、大人にならなきゃって言われて、4歳の子供に諭されて、それでいてあいつ人参弾いてんだから、キャベツは食べられるけど人参はっていう、かわいいな、うちのじいさんも生きてたら喜ぶだろうなと思って、うちの母親なんかもちょっと涙ぐみながら、うちのね、親父が豊かって言うんだけど、豊かさんが生きてたらねーなんつって、豊かさんが生きてたらって言うんだけど、俺うちの親父が生きてたとしたら多分講談師になってないから、結果的に子供も生まれてないかもしんないねなんつったら、もうそういうこと言うんじゃないのよって、今いい話なんだから、余計なこと言わなくていいの、暑いんだよこの部屋よ、何度なんだよ27度、暑いんだよ、25度でいいだろうよ、湿気もあんだから、その2度をケチっていくらの節約なんだよっていう、もう喧嘩しないでよっていう、だとにかくうちの子供がさ、なんでそんなばあちゃんに怒ってんのって言われて、暑いからだよって、もう俺もカミューの異邦人みたいになっててさ、暑いからだよっていう、外はもう雨降ってるし湿気もあるしさ、で今回のメインイベントがさ、うちの孫4歳がさ、手紙をさばあちゃんに書いたわけよ、だからあの、ばあちゃん大好きだよまた来るねみたいな、その手紙も完璧ないい手紙じゃん、全部ひらがななんだけど、でこれはもうさぞや喜ぶに違いないと思って、まあ俺もドキドキしながらさ、でいよいよさ、その見計らってね、あのうちの子供にさ、あの手紙持ってきなみたいな感じで、うんっつって、ばあちゃん手紙みたいな感じでさ渡したんで、うちの母親がそれ受け取ってさ、ありがとうっていうリアクション俺期待してたんだけど、うん、え、これ誰が書いたの、そのワンタンいらないし、いやその絶対孫じゃん、ひらがなだけだしさ、絶対孫じゃんそれ、俺じゃないじゃん、俺が左手で書くわけないだろうよ、右手がガッチガチのギブスではめられてないだろう今、左手でこう書いて、なんけそこワンタン、もういらないんだよ、邪魔だよそこ、ばあちゃんありがとう大好きだよありがとうでいいじゃん、よく書けるようになったねーの、そのトントンっていうレスポンスの速さしたい、え、これ誰書いたの、もうすっげー腹立つのよ、す、誰か分かるじゃん、で母親にそれ、うちの子供だよっつった、え、もう字書けんの、書けるから書いたんでしょっつって、ありがとう、遅いよ、遅い、暑いしイライラする、暑いからイライラ、 まあでもうちのばあさんも結局最終的にまあめちゃめちゃ喜んでてね、まあなんかいい親孝行できたなと思ってね。でもやっぱさんざね、やっぱとは言いながら親子ですし、親子3世代ですよ、喧嘩したんだけど、あの駐車場までさ歩いてさ10分ぐらいかかるんだよ。で俺さ、あの自分の子供の手握りながらさ、またばあちゃんにバイバイしなっつったら、ばあちゃんまた来るねっつって、うわーって手振ってんだよ。したらばあちゃんがタッタッタッタッタッってやってきてさ、私も駐車場まで行くっつって、三人で親子三世代でさ、子供が真ん中にいて、俺が左でこう手つないで、ばあちゃんがこう手つないで、三人で持って行くわけ。もう映画のワンシーンみたいな素敵な感じで、で駐車場行ってさ、で三人で手つないでくんじゃん。でアルバイトの堀口くん、おいどうしたどうしたっていう、なんで手つないでんだよっていう、え帰りますかなんつって、あこれあの堀口さんアルバイトのわざわざ今日車であの移動までしてくれてありがとうございます、本当にうちのがお世話になってっていう、またよそ行きの猫なで声だみたいな出してんだよ。じゃあもうみんなで、じゃあねバイバイ、バイまたまた来てねなんつって、ばあちゃん大好きだよってリップサービスがすごいの、あーなんつって、じゃあ行きまーすなんて堀口さんブッブーなんつってクラクション鳴らしちゃったりして、母親に邪魔だっていう、どけっていう、ブッブーなんつって、あじゃあねーなんていう、いい別れだったなあれ。うちの子供のリップサービスもいいんだよね。もうあもう時間来ちゃった。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。